報の表紙は開拓記念礼拝での、恵美兄弟のバイオリンの演奏ですけれども、2007年1月27日ワシントン DC の地下鉄の構内でジョシュア・ベルという青年が長袖のシャツとジーンズという姿で小さなケースからバイオリンを取り出し、そのケースを足元に置き、その中に1ドル紙幣を通行人が数枚入れると演奏を始めました。彼は45分間モーツァルトとシューベルトの曲を演奏しましたが、彼の前を通り過ぎていった1000人以上の人はほとんど関心を示しませんでした。実はこの青年は世界的に有名なバイオリニストのジョシュア・ベルで、しかも彼が演奏していた楽器は300万ドル、3億円もする価値のあるストラディバリウスであった。このパフォーマンスはワシントンポストが仕組んだ実験だった。ジョシュア・ベルはこの3日前にボストンシンフォニーホールで演奏会を開き、一番安い席でも100ドルで完売状態であった。しかし地下鉄の構内での彼の演奏に対する収入は32ドル。彼の演奏に耳を傾けたのは27人であった。ワシントンポストは、私たちはいかに本物を見分ける能力に欠けているかということを伝えています。兄弟姉妹、本物をどうして見分けたらよいでしょう。これはですね、その基準はいつもこの聖書の御言葉とですね、聖霊の導きにあります。どうぞ本物をですね、確かに見る目をどうぞ養ってください。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書8章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。ではルカの福音書稲富兄弟8章の最初に26節だけを読んでください。
こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。
はい。月に一度のペースでルカの福音書の公開説教をしていますが、8章まで来るのに26回かかりました、このペースでいけばルカ全部最後まで終わるのにあと5年はかかります、それで少しペースを上げてですね、月に2度のペースでルカの公開説教をいたします。したがって今日は先週に続き27回目、8章26節からです。先週8章の22節から25節は嵐を鎮めるイエス様を語りました。あなたはイエス様を眠らせていませんか。イエス様に語りかけないと、祈らないとイエス様は眠ってしまわれ、イエス様が眠られるとあなたの人生に嵐が来ます。問題が起こるのです。ですからイエス様を眠らせないようにしなさい、その内容で語りました今日のテキスト8章の26節から39節にはレギオン、大勢の悪霊に疲れた男の解放が記されており、同じ内容並行記事はマタイ8章の28から34、マルコ5章の1節から20節で、マルコの福音書には詳しく記されていますので、マルコの福音書を参考にしながら今日は説教をいたします。8章22節のところで、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われたイエス様は、弟子たちの船は途中嵐に遭いましたが、イエス様の一言で風も波も静まり、なぎになり、船は湖の向こう側ゲラサ人の地方に着きました。ゲラサ人、下の米印ではゲルゲサ人、マタイではガダラ人となっていますが、デカポリス地方、ガリラヤ湖の東南地方ですけども、 住む人々で、彼らは異邦人、ユダヤ人ではありません。ゆえに豚を飼っています。ユダヤ人は豚を飼いませんし、豚を食べません。汚れた動物と旧約聖書にされているからです。はい、では稲富兄弟8章の27から29までを読んでください。
イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いに振り伏して大声で言った。人高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。
はい。イエス様と弟子たちが陸に上がられると、この町ゲラサの町の者で悪霊に疲れている者がイエス様に出会いました。ここで少し悪霊についてお話をいたします。聖書には悪霊のことがたびたび出てきます。この同じルカですね、4章33節のところでもですね、悪霊に疲れた人がおり、イエス様はその人から悪霊を追い出されました。兄弟姉妹、悪霊は実在します。今の科学が進んだこの時代でも現実に悪霊は働き、多くの人々を苦しめています。この悪霊の頭、親玉が悪魔サタン、別名ベルゼブルとも言います。ルカ11章の15節に書いてあります。悪霊はサタンの手先となり、人の中に入ります。そして神様に逆らう諸々の行為をさせ、人を滅びに向かわせます。聖書には悪霊がどこから生まれたか来たか、悪霊の起源は記されていませんが、もともと天使の長であったルシファーが堕落してサタンとなり、その時天使の3分の1を引き連れて堕落した、その天使たちが悪霊と言われています。その根拠は第2ペテロ2章の4節にこのような御言葉があります。私だけその部分を言います。神は罪を犯した御使いたちをとこう書いてありますですね。悪霊は人の中に入りですね、汚れた行いをさせますが、サタンそのものは人間の中に入りません。聖書の中にサタンが人間に入ったのは過去に一度だけです。それはルカ22章3節に、さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったという記事があります。サタンは直接この場ユダに入り、イエス様を裏切り十字架にかけました。しかし週末に出現する反キリスト666はですね、 100% サタンに支配された人物です。サタンが人間の中に入るのは非常に特殊な場合であって、サタンは悪霊に人に入りません。悪霊が入ってきます、ね。まあ、悪霊は聖書ではですね、汚れた霊とも書かれていますが、悪霊にもそれぞれ働きというのがあり、マルコ9章の25節のところではイエス様が推しとツンボの霊を追い出された記事があります。悪霊には、ね、偶像礼拝や姦淫や盗みなど特定の働きをさせる霊がいます。悪霊は霊的な存在ですから、私たちの人間の力では悪霊に打ち勝つことはできません。故に悪霊に疲れた人は 100% その霊の支配にありですね、罪や病や汚れの奴隷になります。悪霊はもっと上の権威、すなわちイエス・キリストの御名により、この神の言葉と聖霊の力によらなければ出ていきません。 悪霊は霊ですから、自分を表現するために、まあ、ここでも物を言っていますけれども、人間の中に入りたがります。このことはルカ11章の24から26で以前読んだところです。7つの悪霊を連れて人の中に住んだという記事があります。悪霊の声は普通低い男性の声です。ね、まあ、証を見るとそうです。しかし人間に入れなくてもこの記事のようにね、この場合は豚ですけども動物にも入ろうとします。悪霊は人間に入りね、人を支配するだけではなく都市や地域を支配するですね、権威のある力のある悪霊もいます。例えばですね、アメリカの東海岸ワシントンの方にはですね、権力を望む悪霊の存在があり、西海岸ハリウッドには不貧困簡易の悪霊が支配していると、そのように言われています。それより地域を支配する悪霊もいるのですですね。まあ、悪霊についてはまだ話すことが、まあ、たくさんありますけどもですね、まあ、あんまり悪霊には興味は持たないでくださいですね。ある程度知っておけばいいですですね。自分の防衛措置として知っておいてください。はい、で本文に戻ります。ルカ8章の今さっき読んだ27節のところです。ゲラサ人で悪霊に疲れた男、ここに彼の様子が記されています。彼は長い間着物もつけずですね、裸同然の姿でした。家には住まないで墓場に住んでいました。当時墓場という名は悪霊の住処だと考えられていました。この男は鎖や足かせでつながれてですね、監視されていましたが、ですね、それを断ち切り荒野に追いやられていました。悪霊にはものすごく力があります。弱い女性に悪霊が入ってもですね、2人3人の屈強な男性でも抑えきれないほどの力を出します。ものすごい力を持ちます。マルコではですね、墓や山で叫び続け、また石で自分の体を傷つけており、マタイの福音書ではこれ2人となっていますが、ひどく凶暴で誰もですね、その道を通れなかったと、そのようにあります。まあ本当にこの人はもうかわいそうな人ですね。どうしてこの人はこのような姿になったのでしょうか。人間は初めからこうはなりません。しかし神様に背いて罪を繰り返したり、悪霊に入る隙を与えれば、悪霊は次第に強く強く支配するようになります。クレシマイ、皆さんが興味半分で占いをしたりまじないをしたりすると、それはあなたが悪霊を呼び込む、ね、きっかけになります。子どもたちには特にそれを気をつけましょう、ね、悪霊に入る隙を与えていくのです。まあ、チョヨミ先生のお証しを一つお証しいたします。チョヨミ先生と義理のお母さんサイ先生が開拓を始めて間もない頃、一人の女性がぜひ自分のために祈ってほしいと手紙を出してきました。それでその人の家に行ってみると、その女性は寝ていましたが、二人を見ると急に起き上がり、にらみつけ、口からは奇声を発し、今にも飛びかかってきそうであった。張先生と蔡先生はこの人が悪霊に疲れているのがすぐに分かった。それで2人はイエスの血潮を賛美する歌を歌いました。子羊主イエスキリストの血の力により悪霊よ、この女から出ていけと叫んだ。するとこの女性は急に首を振って、帰ろう帰ろう、仕方がない、限界灘を渡って日本に帰ろうと日本から来た悪霊です。日本語で語ったのである。しかもそれは太い男の声であった。悪霊の声ですね。それで正気に戻ったその女性に尋ねたところ、彼女はこのような告白をしました。彼女は裕福な家庭で生まれ育ち、東京へ留学した。その時日本人の友人に誘われ、ある宗教に足を踏み入れた。そのうちその団長と親しくなり、いつの間にか人目を忍んで会うようになったが、妻子ある団長の家庭は崩壊し、それが噂になり、日本におれなくなり韓国に帰ってきた。 そして深い山を訪ね、そこにいた若い十字僧お坊さんですねと恋に落ち妊娠し、夜逃げをして結婚をした。最初の子供を身ごもった時、頭におできができ、もう苦痛も言語に絶するものだった。あまりも苦痛がひどい時は巫女のところへ走っていき、2000円や5000円、お金のある時は1万円も出して、まじないの札を買って壁に貼ったり、枕に入れたり、身につけたりしていた。そうすると2、3日はしのぎやすかったが、主人の月給は皆巫女の家に流れ込んでしまった。すると今度は巫女が、あなたは巫女にならないと今に首が落ちますよというので、私は怖くなり勇気を出して先生に手紙を出したのですと、ということでした。後半の部分はまたですね、続きは後でお分かしします。そのようにですね、罪を重ね、偶像を拝み、不貧困や占いをすれば悪霊を自分のところに呼び込む隙を作ることになります。どうぞ気をつけましょう。28節です。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見前にひれ伏して、マルコでは5章6節、彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってイエスを拝し、悪霊はイエスを拝みます。大声で言いました。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。どうか私を苦しめないでください。マタイでは8章の29節、まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか、となっています。それは29節、イエスが汚れた霊に、この人から出て行けと命じられたからであるとあります。ではここに何か挟んで、ヤコブの手紙2章の19節です。ではヤコブの手紙2章の19節をですね、祈りの兄弟どうぞ読んでください。
あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています、
は
い、
あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしていますと書いてあります。悪霊どもはイエス様が神の子キリストであることをよく知っています。そしてイエス様がどんなに偉大なお方か、力あるお方かもよく知っています。それゆえここで悪霊はイエス様に対して身震いをしているとあります。ある意味では悪霊は私たちよりもイエス様をよく知って恐れています。兄弟姉妹、神を信じるだけ、神を恐れるだけではクリスチャンではありません。ここに書いてあるように、悪霊も神を信じ、神を恐れているわけです。だからあなたは、私は神様を信じます、神様を恐れていますだけでは、あなたはクリスチャンではありません。悪霊と同レベルです。悪霊も同じですね、神を恐れています。しかし違うところは、悪霊はイエス様に従いません。問題は従うか従わないかなのです。兄弟姉妹、あなたがイエス様を主、人生の主人としてイエス様に従っているからこそ、あなたはクリスチャンなのです。アーメンですか。神様は信じます、神を恐れています。悪霊と同じレベルです。悪霊もそう信じていると書いてあります。でも悪霊はイエス様に従わないのです。あなたが従っているからこそ、あなたはクリスチャンなのです。ですね。イエス様を主とするということです。これはとても大切なことなのです。アーメンですね、はい、ではルカの福音書に戻って、稲富兄弟8章の30から31まで読んでください。
イエスが何という中とお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。
はい、そこなんですね。イエス様は悪霊に向かって、何という中と名前を尋ねられました。 名は体を表すと言いますが、名を知るとその人の正体が分かります。そして相手を制することができるのです。悪霊はレギオンですと答えました。マルコでは私たちは大勢ですからというのが付け加えられています。レギオンというのはローマの軍隊の組織の一単位です。100人隊というのは皆さん知っているでしょう。それが6つ集まったのがですね、1隊で、それが等集まったのがレギオンです。だから 100×6×10 ですから6000になりますね。6000人の1隊です。これをレギオン、ローマの軍隊の組織ですが、レギオンと言います。ここからレギオンというのは大数量で、ね、大勢という意味もあります。つまり大勢の悪霊が、ね、一人の男に取り付いていました。悪霊どもはイエス様に、底知れぬところにはところに行けとはお命じにならないようにですね、願いました。ではここに何か挟んで第2ペテロを開いてください。2章4節です。では稲富兄弟、ペテロ第2の手紙2章の4節だけを読んでください。
神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。
はい、ここに神は罪を犯した御使いたちとあります。だから御使い、罪を犯した御使いたちが悪霊だとですね、言われる、まあ、この根拠なのです。悪霊はサタンと同様、自分の終わり、滅びを知っています。もちろんサタンも知っています。イエス・キリストを信じないまま死んだ人間は全員読みハデスに行きます。そこでですね、神様の最後の審判を待ちます。悪霊どもはここに記されているように、裁きの時まで暗闇の穴の中と書いてあります。これをアビスと言いますですね。ハデスとは別のところです。人間が行くところと悪霊が行くところは別々の場所にですね、閉じ込められます。これが底知れぬところと言われているところですね。暗闇の穴というところです。それで閉じ込められます。それではまたもう一箇所聖書を開きますが、黙示録20章を開いてください。2箇所読みます。では稲富兄弟、20章の最初に1節から3節までを読んでください。
また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。
はい、イエス様が地上再臨があった後、ハルマゲドンの戦いがあります。その時に反キリストと偽預言者は滅ぼされますが、その後サタンが千年間縛られる時があります。これが千年王国の時ですが、そのサタンが縛られ投げ込まれるところが底知れぬところと書いてあるんですね。これがアビスですね。でサタンと同様に、ね、悪霊どももここに投げ込まれます。はい、飛んで、実節を読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は人イオートの池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。
はい。まあ、そして千年が経つと、まあ、サタンは一時的にですね、そこから解放されますけども、サタンと悪霊どもも地獄、火の池ですね。火と硫黄の池と書いてありますゲヘナの火に投げ込まれ、永遠に滅びます、ね、滅ぼされます。はい、ではルカ8章の方に戻ります。ですからですね、そのことを悪霊は知っているゆえに、悪霊どもはイエス様に底知れぬところ、暗闇の穴に、ね、アビスへ 私たちを池とお命じにならないようにとですね、本当にも懇願しているわけです。ですね。はい、では七の兄弟8章32から34まで読んでください。
ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。
はい、32節。ちょうど山のそのあたりに豚の大群が飼ってありました。悪霊どもはイエス様に願って言いました。マルコでは、私たちを豚の中に送って彼らに乗り込ませてくださいとなっています。悪霊は人間に入ることが許されないなら、せめて豚、動物にでも入ろうとするのです。33節。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を下って湖に入り溺れ死んだ。このところはですね、マルコの福音書にはもう少し詳しく書いてあります。5章の13節私を読みいたします。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて、湖に溺れてしまったと、マルコではこうなっています。豚に入っていた悪霊はどうなったんでしょうか。まあ、人間から出てですね、一時的に豚に入りましたけども、結局豚が溺れて死んだためにですね、まあ、底知れぬところアビスに閉じ込められたかもしれませんですね。そのように考えられます。34節。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。はい、35から37を読んでください。
人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。
はい。まあ、ここにはゲラサ地方の人々の反応が記されています。はじめ町中の人が噂を聞いてイエス様のもとに集まってきましたが、レギオンを 宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て、人々は恐ろしくなったと書いてあります。まあ、なぜでしょうかですね。36節。目撃者たちがもその一部始終を見ていた人たちが事の次第を詳しく集まってきた人たちに話すと、37節、みんなはすっかり怯えてしまい、彼らはイエス様にこの土地から離れてくださるように願ったので、イエス様は船に乗って帰って行かれました。本来ならば悪霊に疲れた人、墓場で大声を上げその地方の人々にとって恐れられていた人が解放され正気に戻ったのですから、喜び神を褒めたたえるべきですが、このゲラサ人の人たちはむしろ恐れイエス様を追い出してしまいました。もう本当にイエス様の時代も今もですね、イエス様ほど人に理解されない、ね、間違って受け取られている、もう誤解されている人はですね、本当にいないですね。つくづくそのように思います。先ほどチョ・ヨギ先生の証の続きです。巫女からあなたは巫女にならないと、今に首が落ちますよというので怖くなって手紙を出したこの女性。再先生に、私は罪ばかり犯した恥ずかしい女ですが、救われる見込みはあるでしょうか。すると再先生は、ハレルヤ、奥さん、もう安心ですよ。あなたが関わった宗教の悪霊はもう追い出されましたよ。 あなたは主イエスの御名で救われました。悪霊どもは限界などを渡ってもう帰りました。そして再び手を置いて祈ると後ろにカターンと倒れたですね。再先生が大丈夫です、悪霊が出る時は必ずこんな風に人騒ぎして出ていきますと、実際そうです。そしてこの家にまじないか札がどこかにありますかと女の子に尋ねると、あるわあるわ、黄色や赤の巫女の衣装、鈴、センスなど、それらを庭に持ち出しマッチをつけて全部燃やした。その間彼女は眠ったように横になっていた。やがて彼女は眠りから覚め、起き上がり襟を正し礼儀正しくし、座り直し手をついて、本当にありがとうございます、あんなに痛かった頭痛も首のうずきも今はきれいに去りました、二人の先生に感謝しますと言い深く頭を下げた。後にこの家族は全員救われて教会の会員になり、自分に起こったことを証しして次々と人々をキリストのもとに導くようになっていったと、するようにあります。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様の勝利です。ゲラサ地方の人々はイエス様にこの地方から離れてくださるように願いましたけれども、はい、レイナドミ兄弟38から39を読んでください。
その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。
はい、悪霊を追い出していただいた当の本人はイエス様にですね、ね、会ってお供をしたい、で下の米印には一緒にいたいと、まあ、しきりに願いましたが、イエス様は39節、家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかをですね、話して聞かせなさい、ね、と言って彼をですね返されました。そして彼は出て行って、イエス様がどんなにですね大きなことを自分にしてくださったかを町中に、マルコではデカポリス、デカポリスという言葉の意味は塔の町という意味なんですけどもですね、地方で言い広め、人々は皆驚いたと、こうなっています。イエス様はある人にはやっぱペテロやアンデレにはですね、網を捨てて私に従っていきなさいと言われ、別の人にはあなたの家家族のもとへ帰って、その町の人々に神様があなたにどんなに素晴らしい大きなことをしてくださったか知らせなさいと言われます。ある人にはついていきなさい、ある人には戻りなさいと言われます。私たちクリスチャンには一人一人イエス様を証しする場所があるということです。最後に私自身の悪霊に対する体験がありますので、まあ、その証しをして今日の説教を終わりますが、私がイエス様を信じて半年ぐらい経った頃、私はボーリズ建築事務所に入って間もなく3週間から4週間大阪出張を命じられましたので、その時大阪茨城にある永井明先生が牧会しておられる教会にお世話になり、2階の街道に寝泊まりしですね、日曜日の礼拝に出席しました。茨城の教会ではですね、礼拝後、まあ、この教会でも以前やっておりましたが、このカーテンレールがここにありますね。でここに昔この教会もカーテンを敷いていました。下のシャロームの部屋がない時です。ですから礼拝が終わるとカーテンを閉めて、もっと祈りたい人は前でですね、もっと死の前に祈る時間というのを設けていたのです。その、まあ、茨城の教会もそのようになっていました。もっと祈りたい人はカーテンの内側に入って祈ることができましたが、ある日曜日礼拝の後、私がもっと祈りたいと思いカーテンの内側に入り講壇の前に膝もついて祈っていると、私の中から2つの悪霊が出ていくのが見えましたですね。それが何の悪霊なのか今でも自分では分かりませんが、私の中に住んでですね、取り付いていたのでしょう。 しかし神様の御言葉と臨在に耐えられず、悪霊は出て行ってしまいました。この頃から私は、悪霊というのはイエス様がおられるところは耐えられないのだなと、出ていくのだなと知りました。ですから兄弟姉妹、必ず礼拝に出席し、神様の臨在の中に留まってください。イエス様が近づいただけで、このレギオンもですね、恐れをおののいてですね、もう私を滅ぼしに来たのですかとおののいています。主の臨在に悪霊は耐えられないのです。だから主の臨在にいつもとどまり、神の言葉に支配されてください、ね、もう一つのお証ですが、アルゼンチンの伝道者カルロス・アナコンディア先生と共に働いておられるパブロ・ボタリという、これは兄弟ですが、もともと床屋さんですね、床屋の おじさんです悪霊追い出しの専門家です。私たちも指導を受けましたが、悪霊に疲れている人が望めばですね、悪霊はその人から簡単に出ていきます。例えば私が悪霊に取り憑かれていることが分かり、この悪霊から解放されたいと私が願うならば、私のうちにあるこの悪霊よ、出ていけと静かに語るだけで、悪霊は必ず簡単に出ていきます問題なのは、厄介なのは、このゲラサ人のように人格が捉えられている、判断がつかない場合です。もしくは悪霊が自分の中に入っている人を、その入っていることをその人が許している場合です。その場合は悪霊はなかなか出てきません、出ていきませんですね。悪霊とですね、格闘しないとね、対決しなければなりません。私は牧師になって悪霊に疲れた人と直接対決したことがあります。もう10年以上前のことですが、その人は罪を犯したために悪霊が自分に入るのを許してしまいました。落ち着きがなく、体を横にしたかと思えばすぐ起き上がり、部屋を歩き回り、時折私をにらみつけ、ふーっと声を出します。私は神の言葉とイエスの御名によってその人に悪霊が出ていくように命じました。多分2時間3時間格闘したと思いますですね。まあ悪霊は出ていったと思いますですね。今はその人は落ち着いた、クリスチャン生活を送っています。これはクリスチャンになっても悪霊は取り付くのですですね。だから私たちの中から悪霊を追い出さなければなりません。悪霊ってもっと知りたいですからまあ話す、まあ今日はこれぐらいですね。兄弟姉妹、私たち人間は誰でもですね、正しく生き、幸せな人生を送ろうと願います。しかし人生はそうはいかないのです。それは2つの理由からです。第一、人間は生まれつき神様に背いており、これを罪と言います。罪の性質というものを持っているためにですね、神様から離れていく傾向にあるのです。どうしても神様からですね、離れていくですね、神以外のものに心を寄せる傾向にあるのです。それが偶像礼拝です、ね、あります。そして自分の力だけでは神様に立ち返ることはできません。2番目、そのような人間をこの世の君サタンは悪霊を使って支配し、さまざまな誘惑によりですね、さらに罪の深みへと引きずり込んでいきます。それしまい、例えば盗みの霊に取り憑かれている人はもう必ず盗むんですですね。もうどんなに叱っても刑務所に入れてもですね、出てきたらまた盗むんです。手をちょん切っても左片方の手で盗むし、もう一つを切っても口で盗むんです。それほど悪霊の支配って強いんです。その人は抑えられないんですですね。私たち人間の肉の力は霊の力には及びませんですね、負けてしまいます。ですからもっと大きな力、イエス・キリストの御名とですね、その権威が必要なのですそのような哀れな惨めな人間のもとへ、神様は一人をイエス・キリスト様を使わせてくださり、このお方の十字架の贖いをもって、その血によって私たちの罪を全部清めてですね、聖霊を使わし、私たちを神の子としてくださいました。 しかしながら以前から関わっていたものに対してですね、神様は私たちにそのことを示し、悔い改めに導きですね、悪霊から解放するようにとですね、神様は私たちを導いてくださいます。ですから皆さん指導者の言うことに従ってください。教会の指導者は皆さんの中ですね、我がね、もっと神様の恵みを受けるようにですね、全ての縛りから解放されるようにと願いつつ、そのミニストリーをするのが牧師ですから、どうぞですね、神様の恵みを受けるためにどうぞ指導者には従ってください。アーメンですか、ですね。そして神様はですね、ご自分の支配のもととしてくださりですね、この汚れた悪霊を追い出し、ね、悪霊の攻撃から私たちを守ってくださるのです。ですね、悪霊の攻撃から守る手段、それはイエスの血です。どうぞ私のですね、イエスの血で私を覆ってくださいと祈ればよいのです。じゃあ第一、修法には書いていませんが、第一ペテロを開いてください。一章です。はい、では稲富兄弟、ペテロ第一の手紙一章の二節です。聖書朗読者の人が読んだ後で、皆さんと一緒にこの箇所をお読みいたします。ペテロ第一の手紙一章の二節です。で、稲富兄弟読んでください。
父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエスキリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
では開いている人一緒にお読みいたします。はい。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエスキリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。ここにイエスの血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々とあります。兄弟姉妹皆さんのことです。私は毎朝ここでお祈りをいたします。その時に私の子供たちですね、それと兄弟姉妹たち、そしてまた遠方にいるですね、兄弟姉妹たちとその子供たち、また遠方にいる人たちのために一人一人名前を挙げて、この人をイエスの血で覆ってくださいと、血の覆いを必ず毎日祈っています。血が私たちを霊的な攻撃から守るからです。ですからイエスの血をですね、あがめて血で覆われてください。で、ね、悪霊はイエスの血に対しては、ね、完全な敗北者です。どうぞひとときもイエス様から離れないでですね、この神の御言葉ですね、聖と聖霊様の御臨在の中にとどまる兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。